今日はゲストをお迎えしています。山水山の会、アイヌ駅山の会に入っていらっしゃる荻野さんです。荻野さん、こんにちは。
はい、リスナーの皆さん、こんにちは。荻野です。今日もよろしくお願いいたします。
さあ、荻野さんも元気全開ですけれども、なんと荻野さん、昨日お誕生日だったんですね。
そうなんですよ。
おめでとうございます。
ね、いや
おいくつになられたんですか？
87。
87歳。
神事では米寿
ね。そうですね、数えていったら米寿お祝い、ね、
はい。
まあすごいですね。本当にお元気でいらっしゃいますね。
おかげさまで ね
ジムも通ってらっしゃるし、
素晴らしい仲間に囲まれて、ね、社会活動やら山やら、
はい、
毎日生き生きと
過ごしてらっしゃる、
充実した日々を送っておりますんで、幸せでございます。
いいですねそんな荻野さんに今日は、山水山の会で行かれた、去年ですね、11月に行かれた播州の大師道、大師道から城山経由布引きハイキングをご紹介くださるということで、
はい、
よろしくお願いします。
ねえ、ちょっと山の紹介を最初にしますね、
はい、お願いします。
これ西六甲にあたるんですね。
西六甲というんですね、はい、
はい。ほんで大師堂とは弘法大師ゆかりのある、ね、再び山、
うん、
大龍寺に続く参道コースなんでね、
はい
はい。ほんで再び谷いうのがございまして、それに沿った道にね、長石、
はい、
ね、
一丁二丁と書いてある、はい、まあ、長石とも、ね、言いますけれども、
ね、
はい、
これが見られますね、ほんで谷筋はね、
はい、
これもみじ谷と言っても過言ではないと思うんですけども、うん、もみじの木が多くずっと続いてるんですよ。
あ、そうなんですね。
だから、うん、新緑の紅とかね、播州にかけた紅葉の時期にはね、はい、やっぱし格別の趣があるコースですね。
あ、そうなんですね、はい。
で今回はね、大龍寺手前の正常池いうのがあるんですけども、はい、ここの山腹の日本松林道に入りましてね、はい、再びドライブウェイいう、ここの日本松停留所、
はい、
これ経由ね、こっからまた表六甲を下るという城山ですね、
はい、城山というのが表六甲になるわけですね。
表六甲ですね、はい。ほんで史跡、
はい、
滝山城跡、これ難しい字の滝なんですけどね、これの歴史探訪を兼ねながらね、はい、おなじみの布引渓谷を訪れた楽しいコースでございました。
はい、この時期、紅葉の時期に行かれたということですから。
そうですね、
紅葉を楽しまれて、はい、お寺、城跡、そして布引渓谷、
そうです、
もう本当に満喫のハイキングに行かれたということなんですね、はい、
それとね、
はい、
なんとハイライトがございまして、
何でしょうか、はい、
特に日本松林道にね、生きた化石と言われる、
はい、
学名メタセコイエアと、日本名はね、
はい、
アケボノスギというんですけども、日本ではね100万年前にはもう一度消えたという、
うん、
これがね再生されてね、
はい、
林があったんですよ、アケボノ。
そうなんですね。
その風景に出会えたということと、
はい、
滝山城跡、これがね、また、
はい、
日本のお城として名を中す城で、戦国時代のね、戦場でもあって、
はい、
まあそういう昔を忍ぶことができたという2点、トピックスがございます。
わかりました。また後半に、ね、詳しくそのトピックスについてお話しいただきたいと思いますが、はいはい、行かれたのは詳しくはいつだったんでしょうか？
これはね、はい、昨年ですから令和2年になりますね、
はい、
11月の25日水曜日、
ちょうど本当に紅葉の、まあ、ね、六甲山でしたらいい時期ですよね。はい、
まあお天気は快晴でございましてね、
ええ、
でメンバーは山水会とのメンバーで男性3名女性2名と、
はい、まあ、少人数で、
もうこれやっぱりまだコロナが ね、
そうですね、ありましたから少人数の方がやはりね安心ですよね、はい、はい、交通としてはどのようなアクセスで、
これはもう3だからね、はい、の新規バスね、はい、三宮以下の、
あ、そうですね、ありますね、
快速というんですかね、
ええ、
はい、これを三田駅前から乗りまして、
はい、
これ8時14分でしたかね、
はい、の
ほんで地下鉄のね、ええ、三宮駅前まで行きました、
はい、
でね、これは三宮の北側に当たりましてね、私としてはこの停留所降りた初めてで、
ああのよく降りる場所ではなくて三宮駅の北側に、
北側、
ああそうなんですね、
普通はターミナルビルで南側なんですけど、ね、
南側ですよね、
今回北側と、
はい
はい、
ここも止まるんですね、なんかちょっと
そうなんです、
ピンときてなかったんですが、はい、
ほんで帰りはね、新神戸駅から同じく新規バスで三田駅前に帰ると、
はい、
この新神戸駅がだいたい14時25分発の乗ってますね、はい、はい、
そうですか、
こういう時間帯で行きました、
はい、あの非常にアクセスもしやすい、
そうです
ですね、
一本ですから ね、
そうですね、はい、表六甲というとなんか電車に乗ってって思いましたけれども、バスで一本で行けるということですね、はい、ではどのようなコースを歩かれたんでしょうか。
コースのご案内ですね、はい、まずあの三宮北側からですね、今回は、
はい、
ほんで生田神社ですね、
はい、北側から行くと生田さんが近いということなんですね。
そうなんですね。
なるほど、はい、
ほんでね、今回は境内をね、散策しました。
あ、そうですか、はい、はい、
ほんで諏訪明神から諏訪神社、は
い、諏訪神社に、
あ、これはあの、うん、から太子堂に入ったんですね、
はい
はい、で二谷谷川に入りまして、
はい、
で渓谷歩きということで、
はい、
少女池というのがございましてですね、はい、でこっから本来は山手に登るんですけども、東側にコースを取りまして日本松林道、
はい、
で白山ですね、うん、滝山城跡、
はい、先ほどおっしゃってた、
はい、これを発見して、はい、布引渓谷、
はい、
懐かしく散策して新神戸沖に降り立ったと、
はい、あ、楽しそうですね、
なかなかね、
うん、
いろいろ変化があって、
ね、
はい、
そうですね、
ほんでこれ一般向きコースなんですけどもね、
はい、
あのガイドブックには中級となぜか書いてあるんです。
そうなんですね、はい、まあ、ちょっと距離が長いですかね。
で距離が11キロ、
はい、
まあ、時間、ね、私のことですからマイペースで、うん、
はい、
ゆっくりゆっくりで 5.5 時間、
はい、もう5時間半ほど、はい、はい、
まあ、推定高低差、まあ、450ぐらいだと思いますね、
うん、あ、そうですか、じゃあ、はい、まあ、中級じゃなくてもいいかなという気は、ね、
そうそう、
しなくもないですよ ね、
はい、
わかります。ではあのコースの見どころ話題ご紹介ください。
そうですね、うん、で最初はね、あの生田神社は今までね、あの正面の第二通りから、うん、あの境内に入ってましたね、
はい、今回は違ったんですか。
でこの第二通り の、 あの、伊勢神宮から移設された通りらしいですね。
そうなんですね。あの大きな鳥居、伊勢神宮から、
はい、
あ、そうですか。
これはだから朱色に塗ってないですね。
あ、そうなんですね、
はい、
はは、なるほど、はい、
ところが今回はね、初めてあのバスが北側に止まったもんですから、コースが変わりましてね、
はい、
東門から生田神社境内に入ったんですよ、
うん、ここからも入ることできるんですね、
ね、
はい、
そうするとね、今まで見たこともない生田の稲荷神社、これあの鳥居がずっとつながるね、
はい、
稲荷さん、
あ、生田神社の中にお稲荷さんがあるということなんですね、
はい、で昼の子神社って昼いう字書くんですけどね、
はい、
こういう変わった神社がありましたし、はい、何よりあの生田の森がありましてね、
うん、
これはもう都会の真ん中に当たるんですけど、非常に深い森なんですが、
うん、
あの源平合戦のこれ古戦場跡と、
あ、そうでした
か、いう案内板がありましてね、
生田神社の境内の中、
はい、驚いたんですけども、結構深い森なんですよ。
そうなんですね。
ほんでね、平の智盛がね陣取ったということらしいですよ。
うん、
はい、
はい、そのような場所なんですね、生田さんね、初めて知りました、
はい、歴史と面白いというんですか ね、身近に感じましたね。
そうですね。
で、あの境内を一巡してでね、正面 の、 あの第二鳥居楼門から鮮やかな本殿に入り、
はい、
参拝を しましたね、
はい
はい、で御祭神はあの若広の御子というね、
はい、
天照大御神の妹の神様ということなんでね、でここはもうご存知のように、あの人と人、
うん、
縁結びの神様、
はい、
または友人と仕事などさまざまな縁結びの神様として、ね、慕われているという、
は
い、
ね、若い方もたくさん、ね、
そうそう、
行かれる神社ですね、
まあ、パワースポットになっていますね。
ね、そうですね、
はいはい、でここで参拝した後は、今度はあの西北門を出ましてね、
はい、
西側ですね、
はい、
で山手通りから山本通りと出て大師堂に向かいました、
はい、これもうここから山道に入るんですか。
いや、あ、
まだ入らない、ここ
まだ
まだ入らない、はい、
はい、入りません、
はい、
ほんでね、ここではね、あの中央幹線というんですかね、あの、うん、道にね、あの花壇がございまして、
はい、
中央分離帯のところの花壇ですけどね、やっぱし神戸らしいセンスが光ってまして、
あ、そうですか
美しい花壇でしたね、
うん、神戸ね結構花たくさん植わってますもんね。
そうですね、うん、花時計もありますし ね、
ね、 そうですね、はい、
本当に、鑑賞させていただきました。
はい、飽きないですね、普通の道路歩きでもね、
はい、ほんで大龍寺へ の、 あの山もうでというんですか、参道はですね、はい、の長石が続く参道なんですけども、はい、ご存知のように、あの一丁は 109.2 メートル、はい、ということですからね、やっぱり距離が分かるということと、
そうですね、はい、
やはり道しるべになりますので、
ね、なりますね、はい
はい、非常に行きやすいという形になります、う
ん、はい、
でだから本来はあの登山口はですね、神戸短大手前にありまして、
うん、はい、あの神戸山手の山手短大、
はいはい、山手短大ですね、これ22丁の長石が起点になってるんですね、はい、だから距離から言いますと 2.4 キロぐらいですかね、大師堂まで、うん、はい、で私たちはね、短大手前の諏訪山公園のから入山しましてね、
はい、
途中から短大前ルートと合流するコースを選びました。
はい、
でしたがってあの諏訪神社からね、諏訪明神ですか、はい、立ち寄りまして、安全祈願をした後に、
なるほど、はい、
本殿の左手からハイキング道に入るんですけども、これを登りますとね、もうやがて視界が広げて海側の景色がね、
はい、
眺望できて、もう神戸市街や穏やかな海が眺められましたね。
ああ、そうなんですね、 本当やっぱり六甲山というのはこの景色が ねいいですよね。
いいですね。
港町が見られて、
特に山に登ってて海が ね
見えるというのはね、
見えるという、はい、
素晴らしい景色ですね。
でこの先はね、もみじが続く林道を進みますが、
はい、
この晩秋の中にね、やはりもみじ淡いままのものと、
まだ紅葉してないものもありましたか。
で紅葉したもみじが入り混じってましてね、これコントラストというんですか、非常に綺麗ですね。
あ、そうだったんですね、はい、
ほんで右手山肌にね、黄色く咲く島観菊を見つけましてね。
島観菊
ご存知ですか。
いや、どんな花でしょうか。菊の花ですかね。
菊なんですけどね、山麓の日当たりの良いところに咲く野生の菊でね。
そうなんですね。
で、あの美しい下状の花びらと筒状の花びらを持つ特徴のある花で、
あ、そうですか、はい、
ほんで花言葉がね、あなたを信じますという、いや、これ出会って非常に嬉しく思いましたね。
はい、素敵な花言葉の菊ですね、
写真をも撮ってきましたけどもね、綺麗な野生の花でしたね、これを進みますと次第にあの川筋に近づきましてね、もみじみ道を抜けますとね、14丁の長石が立っていますが、ここがね、再び谷川との合流点という形で、大師堂の本堂に入るわけですよ、で案内板が設置されてまして、道しるべには対岸にはね、大師堂、それから灯籠茶屋の案内がありました、だから参道ですから、こういう茶屋がね結構点在しとったみたいですね、
これはまだお茶屋さんは営業されてるんですか。
ありますね。
まだあるんですね。
ただね、あの廃屋になってるところもありますしね。
ありそうですか、なるほど、
興味深い、
ですね、
でここの木橋を渡ってなしてね、これからあの大師堂の長石を頼りに、再び谷川をね遡上というんですか、上がる、
上がっていくんですね、
するとすぐね砂防ダムがありまして、これを過ぎるとね、もう本当に渓谷の要塞になりますね。
ああ、そうですか。ここら辺から本格的な山らしい雰囲気になっていくんですね、
で数メートル下の川筋を眺めながらね、もみじの木立を奥へ奥へと進みました。
ああ、いいですね、雰囲気が良さそうですね、
で参道にはね、まあ灰屋というんでしょ、茶屋とかね、なんかありましてね、なんか風景にそぐわないという
、流行っていたら、営業されていたら、
そう、
それまた雰囲気があっていいんでしょうけれども ね、
なかなかね、昔の茶屋って風情があったと思いますよ、
そうですね、そんな王子を忍びながら、
そうそう、
歩かれて、
弘法大師が歩かれた道ですから
ね、そうですね、大師道ですもんね、
でやがてね、右手にこれ何段にもなって落ちる滝が見えたんですよ。
あ、そうですか、
ところがね、この滝いうのは雨の降った後しか見ることのできない幻の滝だそうです。
荻野さんはじゃあこの幻の滝を見られた、
見えて写真も撮ってきました。
ラッキーですね。
ラッキーです ね、
雨の後しか見られない、幻の滝、
あの奥山側ですか、
サンダのご紹介以前にいただきました。
乗った時もなんか幻の滝ね、雨の降った後40メートルぐらいのものがかかるって言ってましたけども、
その話もありましたね、
こういう幻の滝がやっぱし、ここにはありましたね。
なるほど、面白い、
ほんで桃地谷に覆われた通ら折りの坂道をね、登り切ると二本松林道に合流いたしましてね、で北側が正常池で、 湖畔にはこの4丁目の長石、
うん、だいぶ進みましたね、
うん、もうほとんど大師堂は近くいうことですね、
そうですね、
はい、でここはね景観もよく、吾妻屋もありましてね、ほんでここで休憩をいたしました、
はい、ということで1曲ではここもお送りして後半にまた続いていきたいと思います、はい、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日の山よも山話は山水山の会愛の駅山の会に入っていらっしゃる荻野さんに山水山の会で行かれた晩秋の大師堂から城山経由布引ハイキングをご紹介いただいています。荻野さん後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、諸城池で、はい、休憩をされて私たちもちょっと一曲お送りして、
はい
はい、ではこの後後半ですけれども、ね、はい、お願いいたします。
正常池にはね、ええ、もう立派な案内板がありましてね、
はい、
それによりますと正常池の起源が書かれてました。
はい、これはじゃ あの人工的な池人工的なということなんですね、うんうん、
はい、それによりますとね、ええ、この麓ですね、福原とか花熊という地名のところがありますね、
はい、ありますね。
そういうところ四ヶ村はですねちょっと高台にあたって水利が悪くね、
うん、
田んぼの水に難儀していったそうですよ。
そうですか、はい、
で当時の村長がね、
はい、
代官の許可を得て、1815年約206年前ですからね、うん、着工した池を掘ったらしいんですよ、ここを。
なるほど、はい、そうなんですね、はい、
でこの着工したこの池貯水池ですね、うんうん、ということでした、
はい、
で貯水池が完成したんで大寒を迎えましてね、
はい、
正常の謡曲で宴を
宴を開いたってことですか、
はい、今日添えたと、はい、ありましたね。でこれが宴でね、
はい、
大官がこの貯水池を正常池と命名されたと、
はい、
ありましたね。
あ、そうなんですね。正常の歌というのがあったんですね、謡曲が、は
い、そうです。第5番にあるみたいですね、
うん、そうなんですね。
真っ赤な能、ね、の衣装を着て、
はい、
歌いながら踊ったそうですけどもね、
う
ん、
はあ、はい、
これがお気に召したらしくて、
はい、
はい、この症状は結構お酒飲みみたいですよ。
そうでしたか。はい、
ということでね、症状池と、
はい、名前がついたわけですね。
ついたと、うん、ありましたね、
はい。
でまあ、ここには前にも言いましたけれども四丁の長石があるので、
はい、
山手に登ればね、大龍寺はもう近くなんですけども、はい、今回は東のコースを取り日本松林道をですね、進みまして、
はい、
で谷筋にはまだここでもね綺麗なもみじの紅葉を見ることができましたね、
うん、あ、そうですか、
はい、で尾根は再びドライブウェイまで続くんですが、はい、このコースのね、トピックス、まあ、最初に言いましたハイライトですけどもね、はい、生きた化石という表示板を出会ったんですよ、
はい、生きた化石、先ほどおっしゃって最初におっしゃってくださった、
ちょっとね、
はい、
興味がありましたので、うん、ところがこの標識ねすごく汚れてましてね、
そうなんですか、
字が読めないんで、
あらら、
女性の方がね綺麗に拭いてくれまして、
はい、あ、そうですか、
はいはい、ほんで読みますとね、このように書いてあるんですよ、
はい、
生きた化石、
うん、
神戸電鉄木津駅の近くですね、
はい、
にはメタセコイア、これ学名だそうですけどもね、 の化石が多く取れますよと、うん、でこの化石になっている植物が中国大陸の沖地で育っているのが発見されたのは1945年のことでしたと、
はい、
で苗木が育てられ1950年に日本にも送られてきたのが日本名を、はい、アケボノ杉といい、うん、成長の早い巨木で日本では100万年前に一度は消えてしまった植物なんですと、
はい、
ただしこれ苗木が送られてきましたので、1958年にこの地に約4000本のアケボノ杉が植えられましたとあるんですよ。
あ、そうなんですね。100万年前に一度消えてしまった、
一度消えただ
けれども中国で発見されて、
発見されて苗木が送られて、
4000本
ここにある。
あら、そうですか。
そのね、
はい、
あのアケボノ杉の並木がね、見れたんです。
はい、いかがでしたか。
ほんでね、
ええ、
このアケボノ杉今その標高、あの樹高というんですか、
ええ、
木の高さがね大体20から30メートル
大きいですね。
ほんで直径がね 1.5 から2メートル、
また大きいですね、うん、はい、
で葉はね、
ええ、
モミヤネズという木があるんですけども、要は針葉樹なんですよ、はい、針のような、
うんうん、
でこれが羽のように広がってるという、
うん、
はい、で秋には赤茶色いうんですか、
はい、
赤茶色に染まって、
はい、
で紅葉した後落葉するという、
うん、
あ、ちょうどこの時期ですとね、
はい、
その紅葉した時期ですからね、
はい、
なかなか壮観でしたね。
そうですか。メタセコイア並木というと結構各地にも、ね、滋賀県なんかもありますけれども、
サンダにもあるでしょ。
サンダにもあるんですか、
うん、
あら、それは知りませんでした。
あ、そう、
はい、
多分そうだと思うけど、紅葉団地に上野製薬院があるんですけど、はい、あの周りもねこの木だと思いますよ。
そうですか、はあ、
だから、成長が早いということで、
はい、
苗木が結構、ね、
うん、
配布されたのと違いますからね。
なるほどね。そうなんですね。じゃあ普通のこうもみじの紅葉以外にもこのあけぼの杉の並木道の紅葉も見られたと、
うん、でまたここにね、1958年ですから昭和33年ですよ、
はい、
約4000本植えたということですからね、うん、だから六甲山にない異国的な風景がここにあったんですよ、
うん、はあ、そうですか、
は
あ、今4000本もまだあるんですかね。
4000本どうですか ね、 ねそこまで確認できなかったですけどね、う
ん
う
ん、まあ、でもかなりたくさん植えられて、
はい、
うん、ということですね、はい、
はい、では ここを過ぎますとね、
ええ、
あとはもう二本松に着くんですけども、
はい、
まあ、ここでランチをいたしました
、はい、
ほんであとは道しるべに従いましてね、
ええ、
ここから表六甲の方降りるんですね、
はい、
ほんで城山、
ええ、
滝山城跡ですね、
はい、
経由布引きの滝とこういう道しるべがありますので、はい、このコースを下りましたね、
ええ、
はい、ところがね、
ええ、
ブナ科の小奈の落ち葉がものすごい深いんですよ。
あ、そうでしたか。
で、
はい、
急な坂ですしね、
ええ、
で皆さんみんな尻餅をついて滑り台で
え、滑って降りたんですか。
まあ童心に帰って皆さんね、
あ、
まあ、爽快な気分になりました、ね、
楽しそう滑りながらじゃあ降りられたということで、
は
い、
でね、
はい、
もうそうしますと城山城319メートルに着きましたけども、
はい、
これをちょっと下りますとね、
はい、
史跡滝山城跡の石、
うん、
これ立派な石碑なんですよ。
あ、そうですか。
あ、背が高くてね、ありました。でその周りも広くてね、
はい、
実は東クルーは中央クルーは西クルーはなどがありまして、うんうん、その規模がね、大きいんですよ。
あ、そうなんですね。じゃあかなり大きな山城だった、はい、ということですかね。
らしいですね、うん、で遺構物の保存も良いとされてましてですね、まあちょっと驚きましたね、
はい、
それをね新神戸駅の裏山に位置しましてね、神戸から近くで行けるんですよ。
そうですよね、新神戸駅の裏山というとね、うん、はい、
でこれ別名ね、布引きの城とも呼ばれたとそうです。
なるほど、布引きの滝のすぐ近くということで、
うん、ご存知でした？
何がですか？ここ、いや初めて知りました。ここね、布引きの滝はよく知ってますけれどもお城跡があるとは知りませんでした。城は
ね、私も知りませんでした。初めてのことでね、で非常に興味が湧いて調べますとね、はい、日本の城郭として名を残した城でございまして、うん、築城がね戦国武将の赤松則村で、
はい、
でその後何ですか、はい、
松永久秀ですかね、
久秀が、
はい、
改修をしとるんですよ。
そうですか。
ところがね、この松永久秀は三好三人衆との権力争いに敗れましてね、
はい、
でその後織田信長がこの城を接収してるんです。
あ、そうなんですね、うん、
で一時ね、荒木村重いうね、
はい、
謀反を起こした、武将が一時ここ
は
入っとったらしいんですけども。
ああ、そうなんですね、すごい、はい、名だたる。
天正6年に、まあ、1578年、はい、反旗を翻したでしょ、村重が、
はい、
ほんで織田信長に攻められて落城したそうですね。
うーん、
そんな。でこの廃城となったのが天正8年の1580年ということですから、はい、260年続いた歴史に終焉したとされてましたね。
そうなんですね。じゃあ戦国時代の、まあ、最後まではいかなかったけれども、
そうですね、
はい、そこまではこの城があったということなんですね。
こういう、ね、歴史に遭遇しましてね、
あ、面白いですね、感
銘を受けました。
そうですか、はい、
あとはね、城跡後にゴンと降りると、はい、もう大気が茂る樹林帯に入りまして、
うん、
まあ、東方向に進めますと、はい、四木山です。ハーブ園のあるところね、
はい、
新神戸ロープウェイ夢風船がね、うんうん、通ってますね、あの頭の上に、ね、はい、で間もなく滝山城跡と布引きの滝の分岐点の道標のところに着きましてね、はい、で砂子橋を渡ると布引きへの滝ですね、
はい、
遊歩道に入りましたね、
はい、皆さんが観光でよく歩かれるスポットに入っていくんですね。
で石段が続くんですが、もう何分長い間いてなかったんで、久しぶりでしたのでね、はい、非常に新鮮な感じをしました。
あ、そうですか、はい、
で布引きの滝の渓流にかかるいうのはその、今回ね改めて知ったんですけども、はい、これはここも面滝、夫婦滝、はい、駒ヶ滝、はい、ほんで御滝の総称らしいですね、
うん、あ、滝がいくつか連なっていて、
渓谷が深くて結構つながってると、はい、いうことで日本の滝100選にも選ばれたということで、はい、で御滝は落差が43メートルの名瀑でね、
はい、
実は写真撮ったところがツワブキが咲く展望台で、うんうん、
はい、
でツワブキというのはツヤのある葉の茎と書きました。こういう感じから転じたもので、あ、菊に似てましたよね、
うん、
なかなかちょっとこれをバックに写真を撮ったんですけども、絵になったということでございます。あとはもう渓谷沿いにね石段を下るんですが、
はい、
まあ、山川に平安時代の歌人源年寄の歌碑がありましてね、
うん、
昔を忍ぶことができたということでございます、
はい、 そうですか。もう本当にあの歴史あり紅葉あり、
はい、
生きた化石あり見どころの多いハイキングコースです ね、
ね、でごく一般的なコースですからね、皆さん、ぜひお勧めしたいですね、
はい、これからだったら新緑のシーズンということですね。そうです、
また新緑の紅葉も綺麗ですから ね、
そうですね、はいはい、あの危険なところもそんなにない、
ありませんね、
ないということで、はい、安心して歩いていただけたらと思いますということで今日は山水山の会、愛の駅山の会に入っていらっしゃる荻野さんに山水山の会で行かれた晩秋の大使道から城山経由野々引きハイキングご紹介いただきました。荻野さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。